皆さんこんばんは。ガールズリーダーこと本村ひろみです。いかがお過ごしでしょうか。雨が降ったり止んだりと、なんだかこううずくようなお天気というのが春の特徴なんですけれども、3月のこのシーズンはなんだか暖かいような、寒いような、ふわふわしているような、眠いような、そんな日を過ごしています。皆さんはいかがでしょうかね。さて、今週のおしゃれゲストはこの番組始まって初、男性の方に登場していただきます。ホテル西洋銀座のヘッドバタラー足立みのぶさんの登場です。素敵な方ですよ。昨年本も出版されまして、いつまでも心に残るサービスの実践、ホテル西洋銀座ヘッドバタラーのホスピタリーマインド、そういう本なんですけどね、これ読むと本当にお勉強になるんですよ。このホテル西洋銀座というのが私の大好きなホテルで、銀座にあるんですけども、77のお部屋しかない小さなラグジュアリータイプのホテル。しかしですね、このホテルの凄さはなんと、日本で初めてコンシェルジュを導入、そして同じく日本で初めて全客室にバトラーサービスを導入したホテルなんです。バトラーと申しますとね、黒の塩ビ服でいらっしゃいませ、何々様、お名前まで言ってくださるんですよ。一言で言うと、バトラーの仕事というのはお客様がチェックインされてからチェックアウトされるまでの間に、ホテルの中での全ての身の回りのサービスを行う責任者、それが一人一人につくという、本当に行き届いたサービスのホテルなんです。そこでヘッドバトラーとして活躍する足立みのぶさん、ジェントルマンというのは彼のことを言うんでしょうね。素敵な男性でユーモアもあります。その足立さんとの話を聞いてください。どうぞ。足立さんがこのバトラーになろうと思ったきっかけは何だったんですか。
あのバトラーという言葉で、あのバトラーというセクションというかのを作って、バトラーになったきっかけというのは、あの私どものホテルが、このホテルはもう20年以上あるんですけども、あの2001年にローズウッドというアメリカのホテルとマネジメント契約しまして、あ、2000年です。
ちょっとあのそばに広報担当 の田淵さんいらっしゃいます。2000年で
2000年、ごめんなさい、2000年ですね。でその時に、あのローズウッドがもともと持ってるそのホテル、プロパティのホテルいくつかあるんですけど、そこの中で、あのローズウッドの一つの特徴として、バトラーというこの制度を設けてるんですね、のホテルがいくつかあって、そのうちのホテルでもこういうバトラーというのをやろうという話の中で、バトラーというセクションを作ったのが最初のきっかけですね。で、そこでその後に、まあ、大体のこうイメージはできるんですけど、実際にこう見てみないとわからない部分もありますので、当時その頃はインドネシアの、ジャカルタにダルマワンザというホテルが、とローズウッドが、マネジメント契約してまして、そこにバトラーというのがあるので、そこに、まあ行ってみないかと言われて、3週間ぐらいですかね、ちょっと研修で行ってきまして、そこの部分と、あと日本のその部分をこう足して作ったというのがきっかけですかね。
なんかこの間おっしゃってた、あの旅館の神というのがイメージ像に近いと。
そうですね、本当にその部分を見ていたときに、まずヘッドバトラーというのをもう完全に旅館の神を意識していければすごく分かりやすいのかなというのはやはり思いましたね。で、その他のいろいろとこうバトラーがいるんですけど、そこの部分ではやはりそのおかみさんだけではなく、おかみさんの部分を持ちながら、なんていうんですかね、中井さんというか、そういう部分 も持たないといけない部分と両方ですかね、ありますね。
じゃ常に本当にお客様のことを心がけて動くという気持ちを、
そうですね、本当にそのお客様のと対面してると言うんですかね、接客してるときはもちろんなんですけど、お客様がいないところでのお部屋のそのセットアップをする部分であったりとか、そのご用意をする、チェックインの前にご用意をする、チェックインした後にそのまあお休みの用意をする、そのお客様がいないときも接客をしてる気持ちでお客様の部分を考えながらこうやっていくという部分と、常にこうお客様を考えていくというところはあると思いますね。
まあ、ホテルに来ると皆さんやっぱり非日常を求めてくる方が多いかななんていう印象があるんですけども、まあ、お仕事で来る方もいらっしゃいますけど、そういう非日常を楽しんでらっしゃるような女性の姿っていうのは年々多くなったとか、そういう印象ありますか？
そういう方というのもいらっしゃるのは確かにいらっしゃるんですけど、特にそのバトラーという立場で考えると、そこはそういう方でも逆にやはり落ち着いて、結局お部屋に入った時に最終的にはまあ就寝 お休みをされるというところですので、落ち着いた場所ではないといけないっていうのがあると思うんですね。でじゃあどこが一番落ち着いてるのかといった時に、多くの方はほとんど自宅が一番落ち着く場所だと思うので、我々の仕事は自宅に近い形を作りながら、それでいて何かそのいい意味でゴージャスな部分も出したりとか、ちょっと非日常的なところを出すというところとのバランスはあると思いますけど、特に週末に来られる方はやはりそのレジャーの方が多いですので、そこの部分でその非日常的な部分をこう見つけてくる、または女性の方でも今一人で来られる方というのはどんどん増えてますので、その方はまあ、よく世間でも言われてると思うんですけど、その自分にご褒美でいいホテルに泊まられるという方は確かに増えてるなというふうには思いますけど、
年々、まあ、場所柄銀座というおしゃれな街ですので、いらっしゃる方も皆さんね、こうおしゃれな気分でホテルをやってくるのかななんて思いますね。
そうですね、ショッピングのために来る方もいらっしゃいますね。
さまざまなあり方がホテルにいっぱい同居している中で、バトラーとしてはこういったなんですけど、瞬時にそのお客さんの求めているのを見つけていくっていうのは大変な作業ですね。
まあ、今はいろいろとそのインターネットでしたりとか、その情報というのはいろいろとこう得ることはすごく昔よりも簡単にはなってきてるとは思うので、そこの部分を活かしながらやっていくというのが大事なことだとは思いますけど、難しいのは難しいですね。やはり
昨年足立さんが出版された本で、ヘッドバトラーのホスピタリティマインドという副題がついてまして、いつまでも心に残るサービスの実践、
はい、
やっぱりこの常にサービスをモットーにという心がけで毎日を生きてらっしゃるわけですもんね。
まずそうですね、そんなに大したものじゃないですけども、やはり仕事の部分がそういう部分で、やはりそういう何というんですかね、お客様を喜んでいただく、お客様に喜んでいただくというのがやはり我々の喜びにもなってますので、やはりそれをこう日々考えてやっていければ、お客様が喜ぶイコール我々が喜べるということですので。うん、そこの辺はいつもやはり考えてますね。
本を読んでいただければ皆さんも分かると思うんですが、具体的に足立さんが考えるこのホスピタリティ、具体的な例とか言うとどういうふうに挙げられます？
具体的な部分ですか、はい、やはり難しいですね。やはりお客様が何を求めていて、その部分をどうやって表現してあげるかっていうところだと思うんですけど、まあ、一番わかりやすいのはやはりその記念日、お誕生日であったり、結婚記念日であったり、そこの中でどういうサプライズを出すかとか、そこの、をやってあげると、やってあげるという言い方はあれですね、失礼ですね。こちらから何かこう、すると、その部分で、やはり返ってくるものっていうのを、が一番わかりやすく出てきますので、そういうところが最初の何というですかね、こういうサービスの部分で、逆に言うと最初のステップだと思うんですよね。で、ここからだんだんだんだんこう、今度はお客様が気づかないサービスというところに入ってこれればという感じですよね。
気づかないサービスっていうところはすごく心に染みるような気がしますね、逆に。
やはりちょっと最初にも言いましたけど、私、我々はそのお部屋を提供してますので、やはり非日常的な部分も出さなくちゃいけないですけども、日常的な部分も出さないといけないというんですかね、その自宅に近い形の部分も見せてあげないといけない。その時にはやはりその 例えばこう何か書き物をしていてその紙をこう捨てるときにまあ通常ですと右側に置いてあるのが多かったりするんですけど、
うん、
なんていうんですかね、右手で捨てる方の方が多い場合は右、右利きの方は右側に、例えば左利きの方は左側にとか、多分自宅では自分の好きな方に置いてると思うんですね。はい、それをこう判断をして分かるよう、分かった時にはそのゴミ箱の位置を変える。でもお客様は気づかないで、何も考えずに普通に捨ててるという。それが右側なのか左側なのか。みたいなところですよね。
素晴らしいですね。こういう心のもう目配りといいますか、心配りの部分というのがこのホテル西洋銀座にはあるというふうに感じられました。
そうですね、ありがとうございます。でも、そうですね、本当にそういう部分が出せるようになってきたら、そのサービスマンとしては、まあ、成長、一つの成長だとは思いますね。
ホテル西洋銀座のそれでは素敵な部分をいくつかたくさんと思うんですけども、足立さんがご紹介したいとするとこの辺りをどうぞ見てくださいっていうのがあれば教えてください。
やはり玄関からまあ簡単に言うとチェックインからチェックアウトの時に、当然初めて来られたチェックインの方に関してはお名前は分かりませんが、最終的にそのチェックアウトの時にはお客様が、のことを我々がある程度その、わかるようになっていて、で、また次に来ていただきたいという部分を、その、正面玄関の部分でお出しできてるのかなというところはありますね。
ちゃんと迎える時からお見送りまでも。
そうですね。やはり我々のコンセプトの中の一つとして、こう、ホテルに来られた時は、お帰りなさいませ。ホテルから出られるときは行ってらっしゃいませという気持ちが、もう本当にベル、うちどもではその正面玄関のベルから、こういうバトラーも、コンシェルジュも、すべてのところはそういうところが出始めてるのかなというか、まだ完全には出てないですけど、そういうところは、少しは出せてるような気はしますね。
ますますこのホテルに来たくなったという方も多いと思います。足立さん、最後にですね、足立さんはご自宅に戻ってもやっぱりこうちょっとバトラーの目線あるでしょうか。こうちょっとプライベートなんですけど、うちにいるとやっぱり奥様とか家族の方がされるんですか。
やはり家族の部分で言うと、そういうやるなんていうんですかね、まあバトラーになってる時もありますけども、やはり甘えてる時の方が多いと思いますね、家族に対しては。ただ当然私は今家内と二人で住んでるんですけども、家内の部分が例えばまあ病気になっていたりとか、またちょっと疲れてる時に関しては少しでも私ができるようにという部分もありますし、通常ですとやはり家内に甘えてる部分は多いかなとは思いますけど、
ぜひ世の男性の皆さんが足立さんのようにちょっとバトラー精神少しずつあると楽しいかなと思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のおしゃれゲストは初の男性ジェントルマンの、ホテル西洋銀座ヘッドバトラーの足立実さんでした。もし皆さんもホテル西洋銀座に行かれる機会がありましたら、足立さんこんにちはと声をかけていただくと喜ぶんじゃないかなと思います。さあ、今月のですねマンスリーミュージックなんですけど、こじゃこさんの歌声をお届けしております。そういえば先日月を見上げたら青かったですね。お届けしましょう。マンスリーミュージックはこじゃこさんの青い月です。
月が浮かぶ少し疲れた心映してる、あなたに会えない夜を越えて 月ならあなたは彗星、同じ宇宙の中で決して交わることのない運命、それでも求めてる。私が月ならあなたは彗星、同じ宇宙の中で決して交わる。
いかがでしたか。今週のガールズトーク、ゲストは初の男性の方をお迎えしました。マンスリーミュージックはこじゃこさんの青い月を聞いていただきました。さあ、3月もちょうど真ん中に差し掛かって折り返し、皆さんもね、歓送迎会とかで忙しいと思いますけど、体調を整えて頑張ってまいりましょう。ご案内は本村ひろみでした。制作はフィードバックでした。それではまた来週です。さようなら。
今夜も月の湖で眠りにつこう。